皆さん、こんにちは。おはようございます。今、新しくいらした方は、私知らないと思いますけど、東京に住んでおります、李陽子です。よろしくお願いします。東京は昨日でパラリンピックが終わりました。で、とても私、面白くて、結構いろいろ見ましたけれども、選手たち素晴らしくて感動しました。で、マラソン、女子マラソンも金メダルを取ったんですね。で、とても面白かった競技がボッチャという競技です。皆さん、一回見てみてくださいね、ボッチャ。脳性麻痺の方々とか、そういう筋肉が衰える障害を持っている方々ですけれども、とても良かったです。で、この中で前川楓先生って、選手って走り幅跳びの選手がいましたけれども、彼女は髪の毛をいろんな色で染めて、すごく明るい方でした。で、右足が義足で、はい。走り幅跳びの陸上の選手ですけれども、彼女が事故の日はもう一つの誕生日と言って、ああ、素敵だなと思いました。はい。皆さん、まあ、東京は一応、昨日で大きいイベントが終わって、ちょっとほっとしてるところです。今日はですね、呼ぶ気から見る苦難の意味について一緒に考えたいと思います。呼ぶ気ほど後世に大きな影響を与えた聖書はないと言われています。特に文学、そして哲学の分野においてもかなり大きな影響を与えたそうです。その理由は、呼ぶ気が真偽論、いわゆる神様は何を義と認めてくださるのかについて取り扱っているからです。これは人類にとって大きな問題であり、呼ぶの悩みはいつの時代にも人間の持つ悩みですね。序曲3人の友人との論争、エリフの演説、神の言葉、呼ぶの悔い改めと繁栄の回復、その内容で42章にわたる長い聖書です。かなり長いですね。その中には同じ内容が繰り返されているほど、人生の悩みがそのように深く、人間には簡単に解けないことだということを示唆しているようです。結局、神様との出会い以外には解決の道がないということを言っています。私は父親の暴力による家庭の不和、自分自身の離婚の傷、子育ての困難さ、また自分の兄弟との人間関係など、いろんな経済的な問題など、他にもいろいろありますけれども、苦しんできました。今もその問題は引き継いでいるところもあります。この中、苦難の意味を神様に教えてもらいたかったですね。どうしてという時が多かったです。そのために、3年前の2018年9月、ですね、JTJ 宣教神学校で学ぶことにしました。私は聖書から答えを見つけないともうおしまいだと思うくらい、自分自身は追い詰められていたんですね。呼ぶ気を神学校で学んだ時のことです。講師は兼松勝治先生。80歳以上の高齢の先生で、福音同盟の牧師先生でした。先生はガリガリに痩せてらっしゃって、寝たきりの奥様を看病していらっしゃいました。そして授業の初めに先生の証が始まりました。先生おっしゃる時も息が消えて、なんかこう息があんまり入らない、力が弱いんですよ。私はね、小さい時から心臓病を患っていてね、家族はみんな僕がいつ死んでもおかしくないと思っていたらしいのよ。だから僕が突然教会に行っても反対されなかったの。 それに大きくなって牧師になると言っても反対されないのよ。理由はね、僕はいつ死ぬかみんなわからないから好き勝手なことさせようと家族は思ったらしいのよ。ところが僕はね、80歳まで生きてるんだよ。ほっほっほって笑ってましたね。あんまり面白くて、このお菓子が、証しが淡々としておかしくて、みんな大声で笑っちゃいました。80歳まで生きている金松先生は、今でも倒れそうな方でした。このか弱い先生の力強いお証。私は一瞬にこの先生の講義は絶対休まないと心に決めました。私には先生が苦難の専門家に見えたんです。感謝なことに金松先生の授業にたくさん恵まれました。今日その一つの内容を皆さんと分かち合いたいと思います。ヨブ記は聖書の真ん中に綴ってあるので、時代が新しいのかなと勘違いされやすいですね。しかしヨブはアブラハムの時代と近い古代の人だそうです。アブラハムの時代はまだ律法もなくて、信仰というものはどういうものなのか、形式的にも整えられていない時代でした。信仰のパイオニアの時代だと言ってもいいでしょう。信仰の父であるアブラハムの時代に苦難のヨブもいたのです。皆さんはヨブ記についてどのような考えをお持ちですか？私はヨブ記にちょっと偏見がありました。ヨブ記の最後を見ると2倍の祝福を受けますよね。もしかしたら苦難の後は2倍の祝福があるからヨブ記は雄弁になったのかなとか。でも自分の現実を見るとまだ2倍の祝福なんてない。苦難の続き連続だと思った時にちょっとヨブに嫉妬したり寂しい思いをしていました。今の現実を勝利だとは言えない。クリスチャンとしてこんなに苦労して恥ずかしいなと思ったりしてました。そんな中、私はクリスチャンとして突然の病気や障害、親との不和、詐欺被害、カルト、他の犯罪、事故、自然災害に関わった方々に何が言えるのかと随分悩みました。そして自分自身も因果応報の考えに、離れられない。クリスチャンなのに何か悪いことしたから悪いことが起こってるんじゃないかと思う時もありました。この難題にはクリスチャンであれば必ず答えを見つけるべきだと思いました。しかし皆さん、心配しないでください。聖書は因果応報の考えは教えていません。これはヨブ記の大きいテーマです。しかし今日はこの問題には触れないで、ヨブが霊的に成長していく過程を通して学んでいきたいと思います。ヨブは長い苦しみの中、神様とそして御子イエス・キリストに出会ったんです。これがすごく驚きでした。皆さんよくご存知の一番最初の本、サタンがヨブを神様に訴える場面がありますね。この時に神様はこうおっしゃいます。ヨブ記一章八節、主はサタンに仰せられた。お前は私のしもべヨブに心を止めたか。彼のように潔白で正しく神を恐れ、悪から遠ざかった者は一人も地上にはいないのだ。この御言葉からわかることは、神様がヨブをとっても愛しておられ、ヨブのことをとっても誇りに思っていらっしゃることです。皆さんも覚えてください。皆さんのことを神様はとっても愛して誇りに思っています。神様とヨブとの交わりは、ここからだんだんだんだん成長していきます。 呼ぶ木には3人の友人たちが出てきますよね。彼らはそれぞれよかろうと思って呼ぶのところに来ては慰めてるところか、不幸の原因は呼ぶの罪のせいじゃないの？と責めていました。最初はちょっと慰めてはいたんですけど、最後がちょっとそうでしたね、ところどころ。理不尽な苦難の中で人に責められることは本当につらいことですね。ところが、ヨブは自分自身も自分で自分を責めていたんです。ヨブ記3章21節。死を待ち望んでも死は来ない。ヨブは死を待っているぐらいつらかったです。ひどい鬱状態になったようです。これぐらいになると、精神科に行って服薬し、意識を朦朧とさせない限り、日常が辛くて、下手したら自死を試みる危険さえあります。それもそうなのは、愛する家族を全部失い、財産も失い、健康も失った。それに、他人にはもちろん、自分自身も自分を責めている。悲しみと怒りが加わった状態です。経験したことのない人は理解できないものかもしれませんね。北朝鮮拉致被害者の家族会を作った横田早紀江さん。彼女がクリチャンになったきっかけは、娘さんが拉致された直後、ある宣教師から伝道されたことがきっかけです。その後に、ヨブ記を勉強しながら、ヨブの苦しみに深く共感したから、クリスチャンになったそうです。他にも、日本には東日本大震災の被害者の皆さん、そして年々洪水やいろんな被害で苦しんでいる方々、今は COVID-19 で苦しんでいる方々、ヨブの悲しみに重ねられます。しかし皆さん、こんなに辛い時に神様はヨブに霊的な気づきを与えてくださいます。ヨブ記9章32節、33節。神は私のように人間ではないから、私はさあ、裁きの座に一緒に行こうと申し入れることはできない。私たち2人の上に手を置く仲裁者が私たちの間にはいない。ヨブは苦難の中で罪深い人間と神様との間に立ってくださる仲裁者を求めています。そして自分の弱い罪人である姿を再発見しました。そして神様に近づくためには必ず仲裁者が必要だと、そういう霊的な気づきが与えられました。この仲裁者は皆さんよくご存知のイエス・キリストです。ここからさらにヨブの霊的な気づきが広がります。ヨブ記16章19節から22節。今でも天には私の証人がおられます。私を保証してくださる方は高いところにおられます。私の友は私をあざけります。しかし私の目は神に向かって涙を流します。その方が人のために神に取りなしをしてくださいますように、人の子がその友のために。ヨブは自分が求めていた仲裁者であるイエス・キリストが高い天におられる神様でいらっしゃることに気づきます。そして友人たちがヨブ自身をあざけりますが、イエス・キリストはヨブのことを保証し、味方してくださることに気づきました。さらにイエス・キリストは神様の前で自分のことを取りなしてくださることが分かりました。ローマ書8章33節から34節。神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですか？神が義と認めてくださるのです。罪に定めようとするのは誰ですか？ 死んでくださった方、いや、よみがえられたキリストイエスが、神の右の座につき、私たちのために取りなしていてくださるのです。イエス・キリストは、私たちの罪のために十字架につけられ、復活なさいました。このイエス・キリストの取りなしのために、神様は、罪人であった私たちを義と認めてくださいました。私たちはこれを信じるだけで救われるのです。ヨブは自分の罪を責めないで許してくださる神様の恵みに感謝しています。私たちも自分を責めないでくださいね。神様は私たちを味方してくださいます。次にヨブはさらに霊的に成長します。ヨブ記19章25節から27節。私は知っている。私をあがなう方は生きておられ、後の日に塵の上に立たれることを。私の皮がこのように剥ぎ取られて後、私は私の肉から神を見る。この方を私は自分自身で見る。他の者の目ではない。私の内なる思いは私の内で絶え入るばかりだ。この箇所は学者たちによって解釈が少しずつ違うそうです。しかし、イエス・キリストの復活、そして私たち自身の復活までもヨブは悟っているのです。ヨブの時代から約2000年後に、の出来事、イエス・キリストのことをヨブが予言しているんです。ヨブは神様から教えてもらったんですね。私はこの聖句を読んだ時に本当に驚きました。ヨブはただの苦難じゃない。イエス・キリストのことをこんなに教えてもらってる。神様はヨブを愛し、神様の胸の内の深い贖いのご計画をヨブに打ち明けてくださってるんです。スペシャルですね、ヨブは。そして、それだけではないです。ヨブは神を見ると告白しています。ヨブは神様との交わりの中でとうとう神様を見るという神様の御臨在を経験しています。ヨブは問題だらけの塵の上、地上、この世の中の問題を見るだけではなく、神様がいる霊的な世界、天国を見上げたのです。マタイの福音書5章8節。心の清い者は幸いです。その人たちは神を見るから。聖書は心が清い人たちは神様を見ることができると教えています。この世の中では心が清かったら人に騙されたり利用されたりして苦労する時もありますよね。しかし神様は心の清い人にご自分を見せてくださいます。ヨブは苦難の中でますます心が清くなったでしょう。神様を見上げることができたもの。他にも苦難の中で神様と天国を見た人がいますよね。使徒の働き7章55節から56節。しかし、聖霊に満たされていたステパノは、天を見つめ、神の栄光と神の右に立っておられるイエスとを見て、こう言った。見なさい、天が開けて、人の子が神の右に立っておられるのが見えます。ステパノはイエス・キリストの福音を伝えたために迫害され、石打ちされて死を迎えた瞬間、天が開かれました。ステパノは苦難の絶頂の中、天の神様と御子イエス・キリストを見ることができたんです。 皆さんもご覧になったかもしれませんが、天国は本当にあるという映画がありますよね。Heaven is for real という映画がありますけど、私はカナダにいた頃に子供たちと一緒に見ました。この映画は4歳のトット君が急に高熱を出して、結局熱が下がらず死んでしまった話から始まります。その時に神様はトット君を天国に連れて行きました。そこでトット君はイエス・キリストに出会った話を淡々と明かししていますね。小さい少年の天国の証は全世界のクリスチャンを励ましました。私もびっくりしましたね。しかし私はトット君の証は何よりもトット君の家族に大きな励ましになったと思います。それもそうなのは、トット君のお父さんはアメリカの小さい教会、ある田舎の小さい教会の牧師先生でした。そして男性なのに乳がんを患ってましたね。それに腎臓病やいろんな持病を抱えていました。そして教会のシャレでは生活が苦しいので、地域の消防団に入って、病弱なのに肉体労働をしていました。しかし信仰を持って献身に地域の方々を支えていましたね。このようなトット君の家族に、トット君の死は今までのない苦しみでした。しかし神様はその家族に天国をプレゼントしてくださいました。本当に素晴らしいですね。私たちも苦難の時にぜひとも天国を見たいものですね。どうやって見るの？ってなりますけれども、日常的には聖書を読んだり賛美をしたり祈りの中で神様との交わりができます。その中で得られる平安が天国のような喜びを、そして平安を与えられます。皆さん、もしどうして私、なぜこんなこと起こるのという理由がわからない苦難を経験しているなら、この苦難を誇りに思いましょう。なぜなら、ヨブは何の罪もなくて、とても理不尽な苦難の中でイエス・キリストに出会いましたから。苦難の中でヨブは神様の壮大な贖いのご計画を教えてもらいました。皆さんの苦難の中で必ず神様はいてくださいます。苦難の中で必ずイエス・キリストに出会います。イエス・キリストはこの世の喜び、名誉、富とも変えられない神様でいらっしゃるし、永遠の命です。私はこのメッセージを準備しながら、この御言葉が映像として浮かび上がりましたね。マタイの福音書13章44節。天の御国は畑に隠された宝のようなものです。人はその宝を見つけると、それを隠しておいて大喜びで帰り、持ち物を全部売り払ってその畑を買います。42章もあるヨブ記にはイエス・キリストという宝物が隠されている気がします。私はヨブ記を読みながら、この天国の例えが頭から離れられなかったですね。私たちの苦難にもきっと宝石のような、宝物のようなイエス・キリストが隠されているに違いない。信仰生活は苦難があっても、イエス・キリストを得るために信仰の畑を耕すものだと思うようになりました。ヨブ記を学び終わって気づいたのは、2分の、あ、2、あの2倍の祝福があってもいいし、なくてもいいんだ。 それはおまけ。もっといいのは、苦難の中でイエス・キリストに会うこと。そういう霊的な気づきに満たされること。それが大変重要なことなんだ、ということに気づきました。ちょうどパラリンピックも終わったので、ある視覚と聴覚両方の障害を持っている方の証を少しご紹介します。彼は視力を少し改善できる手術を受けることができたんですけれども、少ししか改善できないのもあったんですが、その手術を断ったそうです。その理由として、僕は目が見えない時にイエス・キリストに出会ったんですから、このままで十分満足していますよ、という理由だったそうです。彼は苦難の中で宝石のようなイエス・キリストを見つけたのですね。ここまで私が一番紹介したかった、ヨブ記の大筋を申し上げました。ヨブ記はたくさんいろんなテーマがありますけれども、私が一番皆さんにここだけは抑えてほしいというところを申し上げました。これから皆さんが一人でヨブ記を読むときに少しでも役に立てればなと思います。お祈りいたします。愛する天皇とおさま、感謝します。ヨブを通して苦難は神様に出会う素晴らしい恵みだということが少し分かりました。まだ辛い時には本当にこれは分かりにくいですけれども、私たちにぜひともこの恵みを与えてください。苦難の中にある方々がいるなら、どうか神様一人一人に出会ってください。今は世の中にいろんな問題もあります。この苦しみの中でどうか絶望しないで、希望を持ってイエス・キリストに出会うように一人一人をお守りください。闘病中の兄弟姉妹、ご家族の方々、法的な争い、経済的な問題、人間関係の苦しみ、自然災害、コロナ禍の苦しみ、アフガニスタンの問題、いろいろな問題があります。どうか、この中で私たちを解放してください。私たちが毎日神様との交わりの中で霊的に成長できるように、聖霊様、お助けください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。